ここからはパート4になります。まだまだ質問いただいてますので、どんどん読みたいと思います。
はい、行きましょう。
恥ずかしさや照れを外して表現していくにはどんなワークがいいですかということ。そして続けて、脳と腸は密接に関係していると聞きましたが、先生方は腸に関してどのように捉えていらっしゃいますかということです。
そうですね、まず、まあ、照れや、ね、恥ずかしさどう表現していきますか、うん、泉さん。
照れや恥ずかしさを外して、
うん、
外して、おー、照れや恥ずかしさ
元から外れている。
そうですよね、確かにな。
うん、僕の場合はね、まあ、照れや恥ずかしさっていうのもあるし、まあ、誰も信じてくれないけど、実はすごい緊張症で、前なんか人前でそう話したりするときにもうガタガタ震えたりとかね、緊張しても胃が痛くなったりとかっていうのはしょっちゅうだったんですけど、僕の場合はやっぱりその先の、まあ、使命感に近いものですよね。これはやっぱり絶対伝えなきゃいけないからという思いで、1回2回じゃなくてどんどんそのためには場数を踏んで、多くの回数とか多くの人に伝えたいなと思ってて、やってると気づいたらなんだかね、もう最近どうやって緊張するのか忘れてるぐらいになってるんですけれども、まあ、結果的にはそんな形で表現ができるようになってきましたね。
そうですね、ワーク、まあでも自分軸のワーク、は続けていかれるといいと思いますよ。自分がまずあって、そして自分の内側にちゃんと意識がね、どーんとこう通ってると、どんな場面においてもですね、照れとか恥ずかしさとかなく自分でいられるということがね、できますから。
うん、あと脳と腸はね、すごく最近腸の研究が進んできて、腸自体でね、物事を判断したりとか、いろいろこう機能を調整したりするっていうことですし、やはり腸はね、第二の脳とも言われてますので、非常に重要だと思っています。いろんなものを食べて実際に消化吸収をね、腸が深くしていくときに、そこから取り入れられたさまざまな物質的な状況ものがね、脳の状況にも影響を与えるので、いわば腸を快調にしておくことが脳を快脳にしていくことにもつながると思いますので、腸を整えることが実は快脳回路を作るっていうことにも私は密接につながっていると思います。
はい、
そしてチャクラ的にも第二チャクラと第六チャクラっていうのは連動してますので、よく瞑想したりとかするときについつい眠ってしまうっていう方は、脳が弱いんじゃなくて第二チャクラの腹が弱いって言われてますね。要するにしっかりと丹田になるんですけれども、下丹田を強くすることによって脳に安定していつもエネルギーが供給できるようになると思いますので、臓器としての脳と腸の関係は非常に重要だと思います。
確かにそうですね、はい、腸も大切にしてくださいすぐ眠くなっちゃう人って本当そうですよね。
そうだ、腹ができてないよね、丹田がね、
食べた後すぐ眠くなっちゃうとかですね、大事です。そして夢を叶えるには人に話してエネルギーを循環させた方が良いのか、それとも他人の念を受けるので秘めていた方が良いのか、これは人によって様々な意見がありますが、先生方はいかがでしょうかということです。
これね、どっちでもいいと思いますよ。有言実行か無言実行、無言実行かっていうところで、この質問はね、すごく多いんですけれども、淡々とやる人は淡々とやっていくでしょうし、ただアウェイカーの場合だとバディシステムがあるので、これは自動的に人に話すっていうことになってきますので、無言実行でやっていくだけではなくて、人と共有する、夢を共有するという考え方ですね。バディはその訓練を受けてますので、その人のささやかな夢であっても、それがもう叶ったかのように一緒にワークをしますよね。その結果、自分の周波数がどんどんどんどん双方ともに変わっていって、よりね、どちらにとっても願望が実現しやすい状況を作り出していくので、まあ、そういった意味ではね、安心できる人には夢を話していくっていうのもいいかなと思います。
そうですね、ケースバイケースかもしれませんが、どちらも大事だと思います。そして2ヶ月目ということで、この方は友人からの連絡が増えたり、臨時収入が入ったり、自分の仕事を通してクライアントさんの人生が変化したりと、周りの関係性にも変化が起きてきました。これからも楽しみです、ありがとうございます。
はい、もうどんどんどんどん自他実現の変化は加速していきますので、ちょうどこの1ヶ月半ぐらいがね、顕著な変化が皆さん出てくるところなので、ここで大事なのは、ここでワークをやめないということなんですよね。もうだいたい基礎マスターしたからいいかなって思ってると、せっかく途中まで出来上がってる脳回路が元へ戻ってしまいますんで、継続してね、ワークは楽しみながら続けてください。
はい、 して次の方は、10月のリアルのセミナー会場に来られた方ですね、10月のワークショップで山岡先生が持ってきていた鈴のようなものは何ですか？かっこ机の上に置いてあったとありますが、これは私が持ってきたものですかね。
そうですね、
はい、この時のものは、まあ、動画に映っているかどうかちょっと分かりませんが、一つは巫女鈴といいまして、日本の神社で、巫女さんがですね、神楽舞とかをする時に手に持っているシャンシャンというやつです。でもう一つは、エジプトの壁画、神殿の壁画に描かれている、シストラムという巫女鈴のようなものですね、そちらもシャラシャラと音が鳴ります。また今度お見せしますね。そしてもう一つ質問として、アロマメディテーションで手に垂らした時にはすごく香るのですが、ワークの途中からあまり香りが感じられなくなるのは馴染んできているということですか？その場合は違う、全能活性アロマに変えた方がいいですか？ということですが、まさにこれね、感じられなくなってくるっていうのは、馴染んでいる周波数がしっかりと同調している、共振共鳴しているということになります。で、違うオイルにということですか、違う全能活性アロマにですね、変えてもいいし変えなくてもいいんですけれども、ぜひ、その、まあ、香りの共振共鳴が自分のものになっているということであれば、新しい全能活性アロマシリーズトライしてみてください。会場にね、サンプルがたくさんあります。そして、次にはですね、いつも楽しいセミナーをありがとうございますということで、泉先生に2度お会いして、明るい笑顔と子供のように純粋な笑い声にすっかり魅了されました。ありがとうございます、そんな風に笑う人に神様は悲しいカードを配らないと納得していますということです。もうありがとうございます確かにね、笑う角には福来たるっていうやつですね。そして、アロマのワークはあらゆる香りを再現するやつのようです。スーパーにいると果物や野菜、お惣菜ばかりでなくポテトチップスまでが香りが再現されて驚きましたっていうことです。
うん、これ嗅覚がね、すごい開いてくるんですよね。
しかも五感以上の嗅覚です、ね、
そう、五感を超える嗅覚で、
個人的に言っていいのかな、見えない領域の嗅覚ですね。
そう、情報がね、ポテトチップスのね、袋は基本的には密閉してあるから匂いはしないと思うんですけれども、自分でアクセスすることができるから袋を越えてその向こう側の情報を取ると。野菜なんかもそうね、外側じゃなくて内側もアクセスできるようになるので、あ、これ表面ピカピカだけど中はまだ熟してないとかね、あるいはちょっと腐りかかってるとかっていうのも敏感になると分かってきますし、
うん、
まあ、五感の情報だけでもね、実は目に見えない情報といくらでもアクセスできるようになりますので、そのためのね、回路をまずは嗅覚から開いていくのがアロマメディテーションでもあるということですね、
うんうん、素晴らしい。そうなんですよ、共感覚っていうのもね、そういうことだったりします。おお、面白いですね。さらにですね、どんどんこの方は研ぎ澄まされているようで、先週のことですが、友人の絶縁中のお父様が亡くなられた時、涙が出て、旅立たれたのが分かりました。数日後、強いお線香の香りが漂ってきて、お葬式の日も分かりました。今までこのようなことは一度もなかったので驚いています。全能活性アロマのワークで霊的な香りまで拾えるようになったのでしょうか。いや、まさにその通りですね、人によってその霊的な部分、見えない部分の感覚っていうのも五感、いろんなタイプがいらっしゃるんです。で、見えに見えて分かる方、言葉として捉える方、聞こえる方、味覚というのはあまりねないかもしれませんが、いらっしゃいます。そして、この方のように嗅覚で感じられる方、体感ゾクゾクするとかあったかいとか、それから感情としてね感じられる方、本当にいろんな方いらっしゃるんですが、ご自身のその霊的な部分、霊的っていうと、まあ、心霊的っていうことだったり、イメージとしてはそうかもしれませんが、そういう意味ではなく、見えないこと、予兆も含めて察知することが香りとしてね受け取れるっていう、その能力が開いてきたってことだと思います。
そうですね、本当に、一つのね、感覚から全てとつながってね、さらにその上の第六感、 第七感が開いてきますので、本当にね、いい香りを嗅ぐ、いい音を聞くっていうのがとっても大切だっていうことになりますのでね、ぜひね、アロマワークもね、音のワークも続けてほしいですね。
はい。そして次の方は、パワフルで愛に満ちたプログラムを提供してくださり本当にありがとうございます。学ぶほどに実践するほどにアウェイカーの素晴らしさが身に染みます。まずはご報告、トーラスやメビウスを日常的に行っていたおかげか、周りの状況が好ましい方向にどんどん動いています。仕事は主に、困窮する家庭の子どもの支援事業なのですが、関わる人が増え、良い方向に、良い方法に発展しつつあります。また先日は母子2人家庭のお子さん、お母さんが命の危機に陥ったので、そのことお母さんたちに遠隔ヒーリングを送り続けました。会あってか奇跡的に持ち直し退院することができました。またコロナ禍で就職困難と言われている中、私の娘は希望の会社にあっさり内定しました。先生方、応援してくれているバディさん、ウェイカーを学ぶ皆さんのエネルギーのおかげと心から感謝です。報告長くなりすみませんということです。
いやー、もう素晴らしいですね。学ぶほどにというか、もう実践するほどにですね、トーラスやメビスをやってるおかげで、どんどんどんどん自分が本当にはこうしていきたいな、こうありたいなっていうところにね、自分の周りの職場からね、またその先広がっていきますのでね、素晴らしくね、発展されてると思いますね。
そして質問、状況は好転する中、自分については行く気満々だった合宿に行けなくなる状況が発生したり、いわゆる老化の症状、容姿や肉体の衰えに向き合わざるを得なくなったりと、好ましくない状況が課題です。シートに望むパラレルワールドを書き、イメージし感じるワーク、浄化消化ワークを毎日行っていますが、特に老化に向き合うにはどのようなワークが有効でしょうかという方です。
はい、老化に関しましては、脳の構造の中の一番内側、脳幹ですね、脳幹がすごく活性化してくると、だんだんだんだん、アンチエイジングから若返り現象へというふうに、実際多くの方がね、若返ったねとかね、綺麗になったねって言われてるのはそのことなんですね。脳幹を活性化するためには、その上にある肝脳をいい状況にしておくこと、良好にしておくことになります。肝脳は良い状況をするためには、音や香りもそうですけれども、自分がピカピカ嬉しくなるような、楽しくなるような、そういう時間とイメージとエネルギーにたっぷり浸って、そこからトロリーンと脳の内側に光とともにエネルギーが入っていく。その結果、脳幹を構成する細胞がどんどんどんどん活性化されて、そこからまずは若返ってくるという、そういうイメージワークとエネルギーワークをね、ぜひ継続的にしていただければと思います。
はい、次の方です、イメージワークで質問があります。お話ししたこともない方なんですが、少しだけ気になる方がいて、その方のことをちらっと考えてイメージワークをしたところ、波動が合わないのかなという感じになってしまいました。9月10月とマイナスのものが出てきて波動が悪かったので、必死にアウェイカーのワークをしていました。ただ私も好きになって、相手の方も私を好きになってくださる方に出会いたいなと思っているのですが、どんなイメージワークが良いでしょうか。
これね、光のご縁のワークっていうのがあるんですけれども、自分のハートをまずは光でたっぷりと満たしてみてください。これはハートのエネルギーワークっていう方法ですね。そして自分のハートが光でピカピカっと照らされてくると、その光の波長に合う光が宇宙の彼方からどんどんどんどんあなたの元にやってきます。その時に大事なのが、特定の人ではないっていうことなんですね。特定の人にだけ好かれようとか、愛し合えるといいなではなくて、自分のハートの光に本当に同調してマッチする光がやってくる。その光が相手の方そのものということになります。ですので、そこは限定せずにですね、ただ自分のハートの光っていうものに中心、意識を向けてください。追いかけていく矢になるのではなく、矢が飛んでくる的になるイメージですね。これがね、恋愛の秘訣でもありますし、人を追うんではなくて自分を輝かせる、ただそれだけです。
うん、楽しみですね。そして次の方は、いつもありがとうございます。質問ですが、毎日ワークを頑張ってやっているのですが、突然飽きてしまったり、つまらなくなってしまったりします。どうしたらいいですか。 報告も一緒に入ってますね。自分ではつまらないと言ってるんですが、夫に聞くと私は毎日ニコニコしているようです。アメーカーは聞いているようです。ありがとうございます。かっこ笑いになってます。
ここはね、今ご夫婦でね、受講参加されていて、旦那さんはね、プロコースに行って、奥様はこの前ね、入ってこられたんですけれども、本人の自覚症状と関係なく変化はもう出てくるんで、この前ね、ご主人が言ってる、毎日ニコニコしてるよって言われてるってことは、実は変わってるってことなんですね。あんまり、なんていうかな、完璧主義的にならないようにね、うまくしなきゃいけないとかっていうのは全然ゴールにする必要はないし、もしもしなくて、なんかちょこちょこってやって、でもなんか心地よくてこれでいいやっていう、毎日のもうルーチンみたいなもので、私もそうやってますけど、私自身もね。ですので、そんな感じで続けていくことによって、気づけば周りから見ると大きな変化になっているってことですので、そんなに焦る必要はないので、まずは今ね、毎日ちょっとずつでいいんでルーチン化していくというところから続けてみてください。そしてそのね、どういう変化っていうところをしっかりご主人にも聞いてもらってもいいし、バディさんに聞いてもらってもいいので、こういうやり取りを LINE でやったりするとね、すごくそっかそっかって、いい意味でこう自他肯定、自己肯定も上がってきますので、そんな風にね、自分自身の取扱説明書を自分で見つけていきましょう。
そして次の方もですね、僕です。萎縮していた私が自分に軸ができてしっかりしてきたのが、近頃ますますどっしりしてきました。無計画と言われそうなお金の使い方をして大丈夫かなとヒヤッとしつつも、なんとかなるさと思っている自分がいます。質問は、自分の望む地球へ周波数を上げていけばいいと思いつつも、お腹を空かせたクマが街に降りてきて、たくさん殺処分されていると聞くと心が痛みます。そういう時は実り豊かな山をイメージしたり、クマに光を送ったりする、そんな風にやってみようと思われるってことなんですが、こういうことで意味はありますでしょうかということです。
はい、もちろん意味がありますし、この方はね、やっぱりプロコースに、今回進まれてる方で、もう傍から見ててもすごくどっしりとしてきましたよね。で、全然動じなくなってきてるっていうのは、はっきりと我々から見ても見て取れますので、とっても今のね、変化の方向は安心しています。そしてこのさっきのね、熊さんの質問ですけれども、どうぞね、エネルギーを送ってあげてください。そして熊のね、大事なのは表面的な熊ではなくて、熊の魂にエネルギーを送ってあげてください。やっぱり今ね、地球環境大きく変わって、山では餌が取れないから人里に降りてくる、そして痛ましい事件とかね、起きたりしますけれども、それは決して熊が悪いわけではないわけですし、全体がこの変化を今受けているということです。人類もそうですし、動植物も全てそうなんですね。地球自体が今までの状況から大きく変わりつつあるので、そこは人間だけなくて、あらゆる生命界が一体となって次へ向かおうとしていることですので、ただその熊の魂にエネルギーを送ってありがとうという形で、一緒にね、でも進めれるような未来を、そこはイメージをしていくっていう、それで十分かと思います。そこでしっかりトーラスやっていただければ大丈夫です。
ください。そして次の方は、アウェイカーのワークを始めてからマイナスな感情がたくさん出てくるというか、体験をしました。今までもこういう経験をしたことがあるのですが、今回もまたすごくマイナス感情が溢れてきました。その際、バディさんからアドバイスをいただき、浄化消化のワークをして、しばらく続けていくと随分気持ちが楽になり、生まれ変わったような感覚になりました。山岡先生がお話ししている潜在意識の全てがプログラムというお話も、私の意識を軽くしてくれました。自分を認め、相手も認めて、ここにいられることを許していくと楽になりますね。以前から私の口癖は一家でしたが、ワークを進めていき、ジャッジしない生き方をしていくと、自分軸でいられることを許していくと、もう一家に変化していくんだなぁと感じました。自分自身に帰っていくプログラムなんだなぁと感じましたということです。
い
そして、
やー、ありがたいですね。本当にちゃんとご自分の感情とね、潜在意識の浄化を通して、ちゃんとこの方、すごく言語化が上手ですね、言葉にするのがね。
そうですね。
きっちりとこのご自分の変容を、初めは大変なね、マイナスな感情が出てきたけども、バディからのアドバイスとかね、どんどん気持ちが楽になって、もともとやってたマイカからもう一回になるというね、すごく人にこの言葉で伝える能力長けてらっしゃると思いますんでね、 ぜひね、そういうに生かされてもいいと思いますね。
はい。大きなって宇宙の愛を感じながらこれからも楽しくワークしていきますということですが、もともと短時間睡眠でしたが、ワークしていると眠たくなってしまうのですが元気になります。夜には行わない方がいいのでしょうか、という質問ですね、
うん、眠たくなくなってしまうということですね。あの、どっちかというと、そう、ワークがこうリラックスというか活性化アクティベーションの方になるんでしょうね、うんうん、それで元気になっちゃうね、うん、
いいと思いますよ。あの、自分の、ね、リズムは自分にしか分からなくて、それで元気になってこうバランスが取れているのであれば全然ね構わないと思います、
うん、それでね、短時間でも全然ね疲れが残らずちゃんと朝健やかに起きれるんであれば、うん、あの、よろしいんじゃないでしょうか。
はい、私自身も短時間睡眠なのでやっぱり 2,3 時間とかごとにリズムがあるっていう感じなのでね、自分のリズムをつかめば大丈夫です、う
ん、私は長時間睡眠派なんだろうね。たっぷり寝ると調子が出てきてなりますね。そこはそこですね。人のペースがありますもんね。
人それぞれです、うん、あ、そしてワークの、おかげで、まあ、妖精とか精霊とか、そういったコミュニケーションがよりクリアになりました。苦手な職場の方が退社するようになったりと、日常生活でも変化が。
うん、今回なんか職場の苦手な人が辞めていくっていうケースがいくつかありますけど、これはまあ、 起きますし、私自身もそういう経験ありましてびっくりしましたけどもね、うん、
職場に限らずですけど、うん、周波数が要は合わなくなるんですよね、うん、波長がね。
そうですね、あと目に見えないね妖精さんスピリットとはねつながりやすくなりますのでね、これ結構仕事でね、このアウェイカーの中でもそういうスピリチュアルなカウンセリングとかね、アドバイザーやってらっしゃる方何人も結構いますけども、はい、このワークでものすごく精度が上がってくるので、より的確に、その先が読めるアドバイスできて、すごくクライアントさんから喜ばれて、まあ、それが結果ね収入にも大きくつながっている方もいらっしゃるので、はい、どんどんねお仕事にも役立ててください、
はい、そして、睡眠時に夢を見ます、うん、それがアウェイカープログラムを始める前より長く続き記憶に残るようになりました。起きてから夢占いを調べたりしています。2度ほど予知夢のようなことがありました。これも脳の変化でしょうかということです。
はい、これはもうその通り、ズバリその通りです、うん、イメージで感じる感覚を動きにする、あるいは言葉で伝えるとか、シンボルイメージシートに書き出すという作業は右脳と左脳の連携になりますので、それができてくるようになるので、それは夜寝ている夢の時も一緒ですね。それが結果このような状況になっていると思います。
はい、しかもね、ちゃんと残っていくことがね、すごく成果につながっていくと思います。イメージワークができているっていうことでもありますね。はい、次はですね、フューチャーチューニングシートなんですが、あ、シートではなくシートなのはというのは、ちょっとこれは、音声で分かりづらいと思いますのことですね。前回も質問しましたが、今度こそ回答お願いしますそうでしたか、すいません。そして、こういうレッドムスクを休校しておくと、外に出て他の人と喋りにくい内容も含めスムーズに会話できました。出現しても許されました、
うん、
おー、すごい報告です。そして私、自分の、ワークのコンフォートゾーンを見つけることができました、うん、週に4回5回ぐらいがちょうどいいみたいですということなんですが、
よかったですね。
はい、とはですね、まあ、英語のスペルなんですけれども、用紙という意味のシートが本来来るはずなんですけれども、あの席っていうか、なんて言ったらいいんですか、座席という意味のシートになっているということです
ね。綴りがね、うん、
はい、でこれは、まあ、実は用紙という意味で本当は使いたかったわけですけれども、用紙というよりはシートというのがペラペラの薄い紙みたいな、すごい浅い意味になっちゃうんですよね。でもそれよりは私はフューチャーチューニングしていくための、自分が操縦席に座るっていう意図を感じていますので、そのまま、シート、お席、座席、操縦席みたいな意味でもありますけど、シートという言葉のままにしてあります、
うん、 もうね、はい、タイムマシンシートみたいなもんですね。
そうです、あのだからそうなんですよね、英語との、ね、表現が難しいんですけど、ペラペラの薄い一枚の紙っていう感じではないんですね。大事なあの操縦席として使ってください。
はい、
うん、
あとはね、レッドムスクね、そう、
うん、
もう本当にレッドムスクはね、プロテクションは自分を外から守るというよりも、どんな状況に来ても同時な自分になるっていうふうに考えてください。守っていくっていうあの発想ではなくて、どんな状況が来ても大丈夫っていうね、そのための内なる自信を出してくるのがレッドムスクになりますので、結果ね、そう、出現しても大丈夫、許されるということですね、
うん、
そしてワークのコンフォートゾーンね、週 4,5 回、うん、あのちょうど良かったと思いますね。あのこの方はね、よく知ってますけれども、あのすっごくワークたくさん真面目にやるっていうところですけれども、やっぱりいい意味でそこはね、確かに毎日やってくださいと言うんですけれども、一番自分が楽しく続けられるゾーンで週 4,5 回ちょうどいいんじゃないかなと思いますので、これは当然人によって違うんですけれどもね、初めのうちはちゃんと毎日やって回路を作ってほしいんですが、この方はもうその回路そのままできてきているので、ちょうどいいあのゾーンをね見つけたということで良かったと思います。
そうですね、もうプロコースを受講生の方ですし、あの作られてるメニューを見たら、もう10種類ぐらいの、ね、メニューをこう全部ワークの中に入れてらっしゃるっていう感じでしたのでね、はい、そして次の方は、ワークショップに参加した際に購入したシューマンブレインチューナーを使ってみた、1週間使ってみた感想です、うん、ということで、まずこのチューナーの音を聞くと頭と体がすっきりするように感じます、
うん、
そして日常的な作業がテキパキ片付くようになりました。その結果、頻繁に感じていた時間が足りないという感覚が激減しました、ということです。
あ、素晴らしいですね、シューマンブレインチューナーね、うん、やっぱりこうやって自分のね脳波を 7.8Hz にチューニングすることによって、同時に 7.8Hz で左右脳がシンクロするようになってきますので、このブレインチューニングによってね、でその結果脳だけじゃなく体もすっきり、もうその通りだと思いますし、すごくこの音が合ってたんだと思いますね。このバイナルビートで脳を調整するという方法がね、結果ね、時間が足りなくなるがなくなるってすごくいいじゃないですかね。時間の観念さえもひょっとしたら書き換わったのかもね、能率アップだけではなくて、そんな感じがしますね。素晴らしい。またね、あのいろんなチューナーね試してもらったら、その感想も聞かせていただきたいと思います。
はいですね、そしてそれとまたシンクロするように、次の方、
はい、
日々いろんな変化が起こってきて、まるでまるで人生の転換点をスローモーションで見ているかのようです。毎日が楽しく生きられるようになりました、そういう感想が来てます。すごいですね。そして質問ですが、自己実現は分かります、自他実現がよく分かりません、例えばどんなことか教えてくださいって。
はい、あのまずはね、人生の転換点をね、スローモーションで見るとか、すごく客観的にできてるっていうことなので、とっても意識がね、ネガティブ回路からポジティブ回路、ニュートラル回路に変わってきてる、そういう表れだと思います。自己実現から自他実現。自己実現は自分の夢を叶えようとする行動ですね、思いですね。自他実現はもちろん自分の夢も叶えるんだけども、それが周りの人の幸せにもつながるということですね。競争芸人に乗って勝ち残る自己実現ではなくて、何かをするときにそれをやればやるほど、周りの人も1人、また2人、3人、4人と、どんどんどん自分がその行いをすることによって、多くの人が幸せになってくるような、そういう生き方のことを自他実現と言います。具体的に言うと、自分がこの作業をやろうとする、その作業をやったことによって、まずはこの人が喜んでくれるし、この人も喜んでくれるし、そこから連鎖してもっとこんな喜びが広がってくるっていうですね、そういうものを自分の夢として持っておくと、すごく素晴らしい人生になりますよということです。決して自己実現を否定しているわけではないんです。自己実現の中には自分のとこしか意識を向かわないので、自他周りもハッピーになるような、そういうのを自分の人生の目標にする生き方をお勧めしている、その表れです。
はい、次の方はまたすごい近況報告が来てますよ、急性の胃腸炎で夜中に40度近い高熱が出たのですが、動けず解熱剤も氷枕も使えない状況でした。光のシャワーだと思い、キラキラキラキラ光が自分の体を包み込み、お腹に入り込み、高熱の原因を溶かしてくれるところをイメージしていました。なんと、翌朝には37度台になり、病院に行く頃には平熱に戻っていました。 医師も短時間に熱が下がったことに驚いていました。
これ素晴らしいし、結構よく起きますよね、これはね。
うん、そうですね。
これまあいろんなね、まあこの方状況は急性胃腸炎ということでね、40度近くの熱ですけれども、もう、
はい、
もうね、これはもう光のシャワーがてきめんに効きますんで、そしてよく分かってきてるね、お腹に入り込み高熱の原因を溶かしてくれるところイメージ、私もこれやります。原因はっきり分かんなくてもいいし、いいんだけれども、とにかくこれの原因だと思うところに光を注ぐことによって、結果的に一番いい状態に持ってくるっていうところですね。これ結構まあ急性胃腸炎もあるけれども、いわゆるエネルギー変調が起きたんでしょうね、この時にね。でこの方自身の意識のマインドが今大きく変わってきたから、こういう連動して体に影響も出てきますので、本当にね、変換期転換期じゃないかなと思いますね。
あ、すごいです。でもね、光、やっぱり光のシャワー、
うん、もう即光のシャワー、私も何か起きたら即光ですね。光のシャワーもう普段からやっておいて、いざっていう時にパッとやれるようにしておくことをお勧めしますね。
次の方です。全能活性アロマの件でお伺いします。いろいろ欲しくなると種類が増えて使い切らないので古くなっていきます。例えば2年以内に使い切った方がいいとか、酸化してくると問題があるとか、何年しても良いとか、取り扱いルールがあれば教えてくださいということですね。はい、これはですね、まあ、保存状態によるということを前提としてなんですが、何年使用しても構いません。ただ、全能活性アロマはオイルに、そのジャスミンであればジャスミンのエキスそのものですね、もう花びらをそのままギュッと絞ったままのものというイメージでいいんですが、それを、溶かし込んでいるわけです。なので、酸化してくるということね、オイルってやっぱり酸化してしまいますので、蓋を開けっぱなしで、置いとくとか、それはね避けてください。
直射日光もですね。
そうですね、まあ、うん、ちゃんと、蓋をし、ガラスのボトルでですね、これプラスチックの容器とかに移し替えたりもダメですね、溶けちゃいますから、プラスチックの容器とかって。ですが、ガラス瓶でちゃんと蓋を閉めてっていうことであれば、特に使用期限ということは設けておりません。ただそれは保管方法によるということも合わせてご留意ください。そしてもう一つ、泉先生にお伺いしますということで、クリスタルボールを誘導して使用するとき、使用する音階とかボールの鉱物の種類など基本はあるのでしょうかっていうことですね。あ、この方はクリスタルボールをご自身で持っていらっしゃるので、その使い方についてのことだと思うんですけれども、使用する、まあ、音とか、ボールの種類などっていうものは特にこれというルールがあるわけではないのですが、厳密に言うと、あります。ないのにあるってどういうことかっていうと、ちょっとね一言では説明しにくいのですが、まあ、演奏家コースでお話しする内容になるんですけれども、ハーモニーを合わせるっていうことであるとか、それから、まずご自身がね心地よいと感じる音、その組み合わせを大切にされてください。そうすることで見せるとか、表現するっていう形の演奏方法ではないところのエネルギーツールとしてのクリスタルボールと捉えていただければ、ピンときていただけるかと思います。そして、同じ方ですね。マンスリーの内容についてお伺いします。これまでのマンスリーを録音してきましたが、古くなったものは消去して新しいものだけ残した方がいいでしょうか。どんどん増えていきますが、例えばサウンドなどは気に入ったものは古くなっても何年も使用し続けて問題ないでしょうかということです。はい、
うん、
これも古くなっても問題は全くありませんね。
全くないですね。
はい、
基本的にアウェイカーって原理原則的なお答えをしています。自治問題とかそういったものに対応することではなくて、そのどんな状況、いつの時代と言ってもいいんですが、根本的にこういう状況が発生した時にどういうまずマインドセットを持ったらいいか、どんなイメージが有効か、どのようにエネルギーワークをするとより効果的に その状況に影響を与えることができるかをお伝えしているので、あの古いものが古いっていうもので決してなくて、むしろあの自分にぴったりのものが何年前のものにあったとかね、そうなったりしますので、ぜひねライブラリーっていう形で保存しておいてもらえることを強くお勧めします。
はい、次はですね、イメージワークでの質問です。人間関係でのハッピーなイメージワークが期待イコール執着になっていかないかなと思ってしまいます。人間関係での軽やかなイメージワークを教えてください。
はい、もうこれははっきりしてまして、なりたい自分ではなくてありたい自分のイメージを持ってください。なりたい自分だと理想ですとか、そこにこういう相手がいてってこんな形でっていうふうにやってしまいます。ありたい自分っていうのはどんな状況であってもどんなあり方を自分はしているのか、感情はどうなのか、どんな人ともどんなふうに楽しめるのか、そのありたい自分のイメージワークをすることによって期待執着という次元を超えていきますので、期待も執着もない、だけども毎春毎春どんな人でも楽しめるっていうね、まずこのイメージを持ってみてください。そうすると人間関係が本当に楽しくなるし、その肯定にあるのは自己肯定ではなくて自他肯定という意識になってきます。自他肯定こそが本当の意味での全てを許すということにつながってきますので、そこから人間関係はもちろんこと、経済状態その他も非常に健やかな状態へと導くことでしょう。
はい、ありがとうございます。じゃあ、パート4はここまでとさせていただきます。